強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回も株式会社日報ステーションさんにお伺いし、日報コンサルタントの中塚芳樹さんから日報の活用の方法についてお伺いしたいと思います。中塚さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
今回は日報を活用したマーケティングについてお伺いしたんですけど、日報によって営業力を鍛えることができると。
もちろんできます。もう営業力なんか特に伸びてきますね。営業力を日報でどのように伸ばすのかっていうと、まずは営業で契約が取れるかどうかって、ほんとトークの微差だったりするんですよね。もう同じものの売るって考えても、表現一つでやっぱ売れるか売れないか変わったりするんですよ。例えばロールケーキで、以前ハートのマークが入ったロールケーキがあったんですけど、ハートのロールケーキでは一切売れなかったんですよね。でもこれをココロールっていう表現を変えて、これは心を伝える時に買うんですよと。例えばそのごめんなさいの気持ちであったり、ありがとうの気持ちであったりで、そういった時にぜひこのココロールを買ってくださいっていう風に、ほんとわずかその一言で売れるか売れないかって変わってくるんですよね。だからまずは僕は営業マンさんに日報を書いていただきたい理由としては、うまくいった、契約が決まった時に、この決め手はどの言葉だったんだろうかとか、何かお客さんに響いたトークがあったんじゃないかって思って、お客様に響いたトーク集めていただきたいんですね。でその毎日お客さんに響いたトークっていうのを集めていけば、それがやっぱ強いトークなんですよね。でそのトークのみで営業すれば、やはり営業の契約率で変わってくるのかなと思っています。
はい、まずは日報でどういったトークをすればいいかっていうデータを集めるということですね。
そうですね、
はい、じゃあその次にどういったことをすればよろしいんですか。
でその次に即効性を求めるのであれば、まあ、やはり断られた理由ですよね。ぜひその営業して断られたら、断られた理由を聞いてもらいたいんですよ。でそれを日報に書いていただいて、じゃあ次回それを言わせないためにどうしたらいいのかっていうのと、もう一つはそれを言われた時にどう切り返したらいいか、この事前策と事後策両方持っておけば安心して営業に行けそうじゃないですか。
そうですね、アドリブが効かない人にとっては前もっていろんなパターンを予想しておくと効果変わりますよね。
そうです。本当は営業段取り8分っていうところで、どこまで準備できてるかどうかなんですよね。お客様のところに行って、一番最初どんな話をして興味付けするのか、そして興味付けしたらヒアリングで何を聞いていくのか、でヒアリングが終わったらそれに対して今度提案して、で提案した後にお客様のそのニーズウォンツっていうのをどう誘導していくのかですね。どうしてもお客さんのニーズウォンツヒアリングして提案しても、こちらが提供できるものとお客さんが欲しいものって合わないないケースがやっぱ多いんですよね。ただそこで誘導していかないといけないと。じゃあその誘導どうするのと。で誘導したところで必ず売れるかって言ったら、なかなかそうじゃないと。で断り文句が出てきたらどう切り返すか。もうそれをしっかり持っておけば、やっぱその営業の契約率って本当2割から4割に上がったり、もっと言えば8割近く上がったりしたりもするのかなと思っています。
はい、やはり営業の人って疲れちゃう理由って、断られたらどうしようっていうメンタル面があると思うんですけども、日報でどう切り返すとかっていうデータがたくさんあると、また逆にですね、どんどんアタックしたいなって気分になりますよね。
そう、仕事楽しくなりますよね。
中塚さん本で情報フローマップっていうのを使っていらっしゃるんですけど、
はい、
これ面白いですね。
あ、本当ですか、ありがとうございます。これですね、今言ったお客様が買ってくれるプロセスっていうのを分解していきましょうってことなんですよね。でそのプロセスが、そのどっかでボトルネックが生じて次のプロセスに移らないと。でそこでそのボトルネックを外していけばいいよねっていう考え方で、自分のお客さんにする流れっていうのを見える化して、でそれも多分お客さんにする方法って1本じゃないと思うんですよね。まあ、それが5本、10本あると。でその5本10本っていうのをちゃんと全部書き出してチェックしていきましょうっていうのが、この情報フローでございます。
情報フローマップっていうと、これなんか砂時計の形に見えます
ね。そうですね、お客様にするまでっていうのが逆三角形になってるんですね。どうしてもまずはこの会社名を知ってる人って考えて、 で会社名知ってて、その自社のサービスっていうのを知ってくれてる人って減るわけじゃないですか。でそのサービスを知ってくれている人から興味を持ってくれる人って減りますよね。で興味を持ってくれた人の中から買うかどうかを検討してくれた人ってまた減りますよね。でそれからさらに実際に買ってくれた人ってまた減りますよね。そういう風に減って減って減っていくので逆三角形になっております。
はい、減ったその逆三角形の一番下の部分でついに契約になるというか
購買になる。そうです、は
い、
そうです。
その後また下に三角形が広がっていくんですよ。
そうですね、一度買ってもらったお客さんをやっぱりそのリピーターに変えていこうだったり、それだとかさらに客単価を上げていこうだったり、またさらに使っていただくサービスを増やしていこう、そういったイメージで今度は三角形と。だから上の部分、まあ、いわゆる買ってもらうまで逆三角形っていうのはどうなってるかっていったら、いわゆる人数が減ってるよねってことなんですよね。で買っていただいてからこの三角形の形にさせていただいているのは、今度は金額が上がるからなんですよね。リピーターになっていただくと何がいいって、集客コストが抑えれるんですよね。なんでかって、もう知っていただいてるのでテレビ CM とかチラシとか入れる必要がないんですよ。でもっと言えば買っていただいて、やっぱりリピーターになっていただけたら、お客様の情報も得ることができますよね。その LINE ID だとかメールアドレスとか、また住所とか、そしたらこちらから DM とかを送ることができますよね。メッセージ DM、 メール DM、 郵送 DM みたいな形で、でメール送っていただいて来店して買っていただく。それによってリピート率が上がって、1人頭のいわゆるライフタイムバリューですね、一生において使っていただく金額が上がってくる。まあ、それで正三角形にしております。
はい、これはあの中塚さんが実践で生み出した考え方ですね。そうですね、
はい、はい、
マーケティングでは契約になるお客さんを絞り込んでいく活動で、実際に購入していただいたら次はリピートしていただいてライフタイムバリューを増やしていく活動ということですよね。それが日報を記録していくことによって、このマーケティングが実践できるようになるということですね。
そうです、そうです。
これで成功したクライアントさんっていらっしゃるんです
か？めちゃくちゃいますよ。基本だって皆さんこれ使ってもらってますから。例えば整骨院さんなんかもリピートしてもらう、言えばリピートしてもらいたいわけじゃないですか。で毎日日報書いてた中で、あれって今日なんかいつもより次回の予約が取りやすかったっていう日がやっぱあったりするもんなんですね。でそこで日報を振り返ってみて分かったのが何だったのか、施術後に腕を回してもらってたんですよね。いわゆるその人はもともと肩の悩みで整骨院に来られて、で、まあ、肩をしっかりとそのマッサージしてあげて、で終わりましたと。でそしたらどうなったか、まあ、肩がすっきりしました。でもこれ人によっては体感できない人もいるんですよ。ちょっとよくわかんない。でもそこで肩回したら、あれ回り方が違う、あ良くなってるじゃんっていう形で、あ次回も来ようっていうことで次回の予約が取れたみたい。そういったちっちゃい気づきっていうのを積み重ねてリピーターにする確率を上げていく、それが大切なのかなと思います。
ある意味日報を活用したマーケティングっていうのはこの情報マーケティング、
そうです
ということになるということですね。わ、はい、かりました。私もやってみたくなりました。
もうぜひぜひやっていきましょう
ということで、今回は日報による営業力の強化についてお伺いいたしました。また次回この続きをお話しいただきたいと思います。中塚さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。